こちら新大阪 FMC スタジオ、久しぶりにちょっとした大掃除が始まりまして、若干片付いてまいりました。まだ作業進捗具合で言いますと6割5分ぐらいでございまして、まだ手つかずの部分も多々あるわけでございますが、こちらその喋っているこの机、まあ、結構机としてはでかい机でしたね。これどれぐらいありますかね。横 1.6 ぐらいあるのかな。で、縦が3メーター近くある、ちょっとした大テーブルでございまして、詰めて座れば10人ぐらい座れなくもないという、そういう場所でございまして、この上に、様々なそのマイクロフォンであるとかミキサーであるとか時計であるとかいろんなものが置いてあるんですけれども、そこにあの一時期あのケツテレの生配信用 のスペースといいますか、配信スペースが占拠しておりまして、そこにあの液晶モニターだとかが5、6台あの積んであったんですけども、ここであまり生配信をしないということがあのはっきりしましたんで、邪魔だということになって、それが全部あの、取っ払われまして、代わりにあのノート PC が1台だけポツンとあるという、そういうこれで十分生配信できるということで、非常にこうスペース的にこう隙間ができるということになりまして、まあ、すっきりしてきたということですね。で、このテーブルの上もいろいろとこうマイクロフォンとか、あと今お茶だとかいろんなもの置いてありますけれども、あの最近ここで宴会をすることがあのまたあの増えてまいりまして、というのはあの外で飲めないわけじゃないですよ、飲みにくいというか、その店やってないんで、そうすると江ノ島さんのとこでちょっといいっすか、あのみんな集まっていいっすよねとかっていうことで、ここにみんなゾロゾロ集まってここで飲むという、完全に今あの宴会場と化しつつありまして、そういうこともあってテーブルに空きスペースがどうしても必要だということになりまして、今いろんなね片付けが行われていると。前はねこのテーブルの上に普通にあのミニ三脚がドーンと置いてあって、その上にカメラが置いてあったりするんですけども、今あの一本足のポールが設定されまして、そこにこうシンプルにカメラがこう据え付けられていたりとかですね、徐々にこうそういう綺麗な FMC 新大阪 FMC スタジオが、取り戻されつつあるというところでございます。さあお送りしてまいりましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオから今日もオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は榎田信也門と、
あなたはマナと、
そして FMC 九州水前寺公園サテライトスタジオにいるのはこの方です。
平尾谷優子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
そして、今日ねいよいよ、初泣きということで、早速自己紹介をしていただきましょう。新人さんこの方です。
こんにちは、榎田さんから素晴らしいお名前をいただきました、エトナアスカと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3代目ですね3代目エトナという、まあ、これはかなり大きな名前をこうあの襲名するということになりましたね。これはあの、まあ、色々とあのうちにもあのいろんな大名跡というのがありまして、あのエトナという名前は本当にあの大きな名前でして、うん、まあ、火山としてもかなり大きな、うん、相当に人を殺している火山ですから、あのFMC に所属しているあの各あの特に、まあ、これみんな女性スタッフですけど、うん、のあの火山 あのそれぞれが殺した人数を全部相当するとものすごい膨大な量の人間をこうあの殺めているそういう火山が、そういうスター選手が集まっている るわけで。
あなた班はどうでしたっけ。
あなた班はそうでもないんですよね。 あれはちょっとどちらかというとあなた班事件の方が有名だというのがあります。で、まあ、エトナというのは大名先でも他にもあるんですよ。何代か受け継がれた名前っていうのがあって、で今使われなくなった名前っていうのがありまして、はいはい、お蔵入りとかも二度と使わないというのがあります。セントヘレンズっていうのがあります。これはもういろいろいろいろいろいろあるんですよ。それぞれの代で、これはもう使わない方がいいということでもうそういうふうになっておりますね。さあいうことでお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。まあなんかねこの間もちらっとまだ名前がない状態で出ていただきましたけど沖縄ご出身だということで、はい、ございますが、なんかこう好きな食べ物とかなんかそこにちょっと聞いてみましょうか。なんか、これは大好きでもこれは食べられない飲めないとかなんかそういうものとかなんかありますか。
沖縄の食べ物
いや書きなくていいですよ別に。
ではなくて、
沖縄の食べ物でもいいですけど、もう三度の飯よりサーターアンダギーが好きだとかそういうアシテビチは1日3食食べられるとかそういう
そうですね。まあ好きな食べ物というよりちょっと、私沖縄の食べ物が実はあんまり得意ではなくて、そうなんですか。
いや私の知り合いでも実は沖縄料理苦手っていう沖縄人とか、キムチ食べられないっていう韓国人とか知ってますよ。
そうなんですか。でも納豆とか今出たキムチとかもダメです。
そうなんだ。
納豆キムチダメ。
納豆キムチダメ。
じゃあキムチ納豆が出てきたらどうします。もう殺到しますか。まるで私があれですね。
まずないでしょう。キムチ納豆。
いやキムチ納豆だって体にいい。
そんなにアメミエチセンでしょう。
いや俺食べるよキムチ納豆。
私毎日納豆食べますよ。
納豆。
いやお店とかですですよ。
関西の方なのに。
それは自分が好きだから買うわけであって。
いやいやまあまあね、いろいろ好き嫌いはもちろんありますからね、うん、まあこれからいろんなこの、人となりをね、こう開陳していただきたいというねいうことでございまして、キレイさん何でも食べますもんね。
いや何でもじゃなかですよ。
あなた苦手なもんって何かありましたっけ。
ナマコ。
ナマコ苦手
っていうか食べないです。見かけないですね最近。そういえば
あそういやこう小料理屋とかでこうなんかホワイトボードに生コス、生コスとか書いてある、ちょっと生コス
普通のほら普通のスーパーとかあんま見ないでしょ生コスって。
まあ店によるけど ねちゃんとした魚屋がそこに入ってるところだったらあることはですよね。うん、まあ、子供の頃食えなかったけどやっぱ酒飲むようになってからやっぱ食えるようになったな、うんうん、まあまあいろいろ
大人になってからね食べれるようにはなりますよね。
まあそういうことでお送りしていきたいと思いますが、まず最初のお便りはこちらです。東京都板橋区からいただきました42歳インテリアプランナー女性の方ですね。ラジオネームフランドルズミ、フランドルズミ萌え。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
わかりますフランドルズミとか。よく私もフランドル積みとか言われてな意味が分かる俺も俺だなと思う時ありますけど、これレンガの積み方ですね。アメリカ積みとかね、ドイツ積みとかいろいろあるんですよ。
すごい知らなかった。
イギリス積み、フランドル積みっていうのはフランス積み、イギリス積みとなんか違ったっていうのはどっち。レンガって長方形じゃないですか、はい、直方体じゃないですか、うん、で短辺と長辺があるでしょ。
はいはい。
短辺だけを見えるようにして積む積み方と、長辺短辺長辺短辺でして積いでいくやつと、一列長辺長辺長辺長辺って言って次の列短辺短辺短辺って積む積み方といろいろあるんですよ。でそれぞれに名前がついてる。フランドル積みはちょっと私もちょっとそこは違いはちょっとそこまで覚えてないですけど、ということで初めて投稿いたします。えのきだ師匠は泣く子も黙る出前館ゴッド会員だそうですがいやもう長いこと1年ぐらいゴッド会員を私支持してるんですけど、先月からスーパーゴッド会員というランクが新しく設定されまして、スーパーゴッドには至っておりません。
至ってないんかい。
だって3ヶ月で60回頼まなきゃダメなんだもん。そこまでは頼まないよねやっぱ。実は私もゴッドです。
あら一緒
お互い 神同士、まあ仲良くやろうじゃありませんか。酔っ払ってんですかね。ところで出前館でオーダーして決済画面に移る際にやっぱやめたって時ありませんか。あーありますね、うん、チャーハンを頼もうと思ったけれど急にカレーに変えたくなったり、
うんうんうん、
でそんな時削除のボタンで取り消すわけですが、うん、取り消した後に出てくる切ない画面があるじゃないですか。あの表情に私はね根が善人なものでささやかな罪悪感に襲われてしまうのです。わかります師匠ってことでいただきました。これ出前館使ってる人しかちょっとわかんないと思いますけど、出前館のキャラクターで出前にゃんっていう猫のキャラクターがいるんですね、うん、でその出前にゃんがこうあの出前館のそのカートっていうか箱があるじゃないですか運んでくる、うん、そのそこから顔を出してるんですけど、うん、すごいなんか困惑した切ない表情になるんですよ。なんかっていうやめるのみたいな、
やめちゃうの
やめちゃうのみたいな顔になるんです、ねこれがね多分切ないということなんでしょうかね。これわからない方はぜひ出前館を使っていただいてここ要するに頼まなくていいわけですから、頼むよ何でもいいですから、こう注文カートに入れてペケボタンを押して削除すればいいですから、注文する必要ないので1円もかかりませんから、見たい方はそれで見れます。ただし会員登録しないといけないと思います。というね、で表情にまあそのささやかな罪悪感があると。で他にもインストールしたアプリが、まあ、使ってみたら使えないので削除するという時にも何かキャラクターが涙目でさようならって言ってくるやつとかああいう締めっぽいの苦手なんすよね。もっとカラッといけませんかね。カラッとね、そうでしょってことでいただきました。なかなか面白い文章を書く方、どうですか、なんかそういうアプリなんかでもその使えないなと思うと消す時にやめちゃうのみたいな、消さないでみたいな、そういうのが出てくるのが、まあ、特に中国系のアプリとかに多いですよ。なんかでなんかいわゆる萌え系のなんか本当にジャパニメーション的なキャラクターが出てきて、なんかこうグスンとか言ってるようななんかそういうのが出てきて思いとどまらせようとするというそういう、まあ私はそういうものには一切こう引っかかりませんが、どうなんですかね。まあ女性の方がその時ドライじゃないですか、どちらかというと。ね、いらねえと思ったら、何言ってんだよとかでピチッて消しちゃうでしょ、ピチッとね。木田さんはあれですよね、本当にそれ以前にもそれ見ないで消しますよね。
何がそういうなんですか。
グスンとか言ったらもっと泣けとか、なーけなーけとかいいでしょ。
言わないそんなきつい、ひどい。
どうですかこの、まあ、木田さんもこの出前館 の, 今イラストは手元に多分あると思うんですけど、ご覧になりましたか。この出前にゃんがこのなんかちょっとこう困惑って感じ。
いやこれじゃあそこまで困ってる風に私は見えませんね。ま
あ、この程度では何が動じないと。
なんかもう、これぐらいだったらまだ大丈夫かな。
どうですか、だからこうなんか後ろ姿でこうドーンとこう落ち込んでいるみたいな、もうバタッて倒れて、
もうちょっとなんか悲しみ満載の、
悲しみ満載の、悲しみ満載ってどういうことですか、どういう風に。
だから泣いてる、
泣いてる、
あと後ろに影があるとか。
ああ、じゃあこうなんすか、こう出前にゃんがこう家の中にあって、そこでこう周りで
それはちょっと違うけど、
泣いているというなんか、もしもこんなお葬式があったらみたいな、そういう
それはちょっとひどすぎるけど、あと隅っこに、なんですか、家の隅に
うずくまっている、
うずくまって、そうそうそうそう、
あ 私だったらあれですね、その部屋の隅にうずくまってあのヘッドホンステレオのイヤホンを差し込んでじっとしてるっていうのは私にとってはかなりの恐怖ですね。
久しぶり、それは自分のあれでしょ、
久しぶりにこの ネタやりますか、 AEM を。
自分の経験談の話のこと
AEM はもうこれはあの FMC 三大恐怖恐怖話という、はい、
教えてほしい、ね、
A さんと E さんと M さんなんですけど略して AIM っていうんですけど、これのね A さんの話をじゃあまだお二人知らないでしょうから、物語ってもうこれ聞いたら今日眠れなくなるかもしれない、もう眠れないですよ、もう
眠れない、
あのその A さんというねあの明るい女の人がいたんですよ、はい、私より一つ上 で、うん、でその頃私もまだ20代前半で、うん、周りはみんな大学生ぐらいですよ、うん、でその人は短大を出てなんかあのアルバイト、うん、フリーアルバイターとかやっていて、うん、すっごい活発な明るいお姉さんだったんですよ、うん、その人が突然来なくなったんですよ、うん、FMC に突然、うんうん、で連絡しても電話が通じなくなっちゃったんですよ、うん、でその頃ほら携帯とかメールとかないんで家電じゃないですか、はいはいはい、とにかく家電がもうその使われておりませんになっちゃったんですよ、でもう全然連絡も取れない状態だったんで、はい、まあどうしちゃったんだろうなとは思っていたけれど、はい、どうしようもないから、
そうですね、
で1年近く経って、はい、でその頃うちはどうなったかというと それまでミニ FM 放送というのをあのちまちまとやってたんですけど、はいはい、急に熊本に新しくちゃんとした FM 局ができることになって、うん、そこで番組を1個もらっちゃったんですよ、でそれの準備に入ってて、はい、すっげえ盛り上がってるんですよ、はいはい、でさらにあのスタッフ募集とかって言ってボランティアスタッフ募集とかって言ったら、うん、もう電話がパンクするぐらい来ちゃうわけですよ、そのみんなほら現金だから、うん、ちゃんとした放送に出られると思ったら、うん、もうどんどん応募してくるんですよ、その中に立花幸恵っていうのがいたんですけどね、うん、でそれでまあ応募してきて、でまあいっぱい人がいて盛り上がってたんですよ、である日電話がかかってきて、
はい、
久しぶりです A ですって、お久しぶりです、どうしちゃってたんですかとかっつって、で今から来ていいですかとかっつって、それで、いつ来てくださいよっつって、うん、でみんな仲良くしてわーってこうミーティングとかしてたところに現れたんですよ、はいはい、それですごくその活発だった明るいその A さんがなんか知らないですけどなんかこう表情が死んでるんですよ、なんかこうまるでこう能面のようなです、ぼーっとして、まあ、ほとんど言葉もほとんど発しない、はい、でもこっちはほらね明るい、
そうですね、
でも今なんかちょっと疲れてるのが悪くないのと、うんうん、どうぞどうぞ上がってくださいっつって上がってもらったら、うん、その座敷の一番隅っこ角っこ、うん、オセロで一番強いところ、そこにこうスンって座って、それでこうあの体育座りになって、なんかうずくまった感じで、それでなんかこうバッグから何かごそごそっと取り出したのが、うん、当時あのウォークマンと言われる、ね、はい、ヘッドホンステレオを取り出して、でイヤホンを耳につけてカチャッと何かを聞き始めて目をつぶってそのまんまという、で周りはこうわわわとかいろいろやってるんだけど、うん、でもこの人どうしちゃったのみたいな感じになるじゃない、やっぱ一言も喋んないからいきなり来て、それで疲れてんのかなと、でとにかくいろいろミーティングも終わって解散ってことになって、はい、みんな帰りましょうって話になって、でその A さんはまだずっと聞いてるわけですよ、イヤホンで、それでみんな帰るっつうからほらね、すいませんっつってあのこう起こすっていうかこう肩をこう揺すってあでも解散ってことになったんで今日はあのいいですか、また遊びに来てくださいとかって明るくで、そしてその彼女のことを前から知ってるあるスタッフが、A さん家を知ってるっていうんで家の方向を、
はいはいはい、
でそれで車持ってきてたから、うん、A さん送りますよと、
はいはい、
でいつも送ってたからね前、
うんうん、
でそしてまあそのまま車に乗って、うん、でそしたら15分ぐらいしたらその送ってったやつが戻ってきて、それで「宇野さんちょっと A さんちょっとヤバくないですか?」とかって「どうしたの?」って聞いたら、その家の界隈まで車が来たところで信号でこう車が止まったんで、はい、その時に A さん、ここから先どこでしたっけねって言って聞いた瞬間にドアをガチャッと開けて無言で出ていっちゃって、そのままどっか消えていったと、
うわ、
どことも喋らずに普通、まあ、別に礼はいいんですけど、なんか変じゃないですか、
そうですね、
でそれがその後は 2,3 回続いたんですよ、そういうやってきてはこう隅っこに座りヘッドホンで聞き、じっとしているっていうそういう状態、でその人がね来る時は必ずチャイムを鳴らさずにドアをってこうノックするんですよ、必ずっていうノックなんですよ、それで で、ある日夜でしたけどね、もうそういうのが何回もあって、はい、ちょっとあの人なんかちょっとおかしいよっていうふうになってた、すでに、うん、で夜その時いたエレクト深江ってやつがいましてね、うん、それと二人でテレビで映画見てたんですよ、なんかね、うん、で電話が鳴って、で深江が電話取って、うん、それで A さんからなんですよ、うん、来ていいですかって、でもうほら、うん、もうやばいって分かってるから、うん、あすいません、もう今日はね、もう今から榎田さんと二人で出かけるんですよ、うん、なのでもう来てもらっても誰もいないんで、またにしてもらっていいですかつって切ったわけです。で、あ深谷さんだだもう、ね、グッジョブグッジョブとかっつって、それがよかったとか、それで20分ぐらいして、20分ぐらい、その FM、 当時の FMC スタジオからその A さんの家って大体徒歩で20分ぐらいなんですけど、20分ぐらい経ってから、
あー怖い
ってなるわけですよ。はあ、来ちゃったよとか、それで仕方なく開けるとスーッとこう無言で入ってきて、で隅っこに座ってまたイヤホンを耳につけてじっとこうしてるわけですよ、で困ったっていう、どうしようかっていう重たい空気が、ね、流れるわけです、はい、ほら深谷さんやっぱ本当に外に出ようって、うん、出かけようって言って、それで、まあ、10分ぐらい我慢してたんですけど、 A さん A さんちょっと本当にもう今から出るんですいませんけど、お引き取りいただけませんかって言って、うん、まあ、出てもらったんですよ、それで、はぁって言って安心して、まあ、じゃあ、ね、これでいいやって映画続き見ようって言って、で、見てて、で、途中コマーシャルになって、テレビのね、映画劇場だった、はい。コマーシャルの時にトイレに私行ったんですよ。
はい、
で、1階だったから、うん、で、トイレにこうちっちゃい窓があるんですけど、道路がすぐ見えるんですよ。で、そこからこう何気に外をちょっと覗き込んだら、その日もう雨がしとしとしとしと降り始めてたんですけど、はい、その目の前2メーターぐらいのところで、傘さしてじっと待ってるんです。
何があったの？
で、深谷さん いるっていう。それで、でも別にその人何も悪いことしてないですよ。
そうですよね、
何も悪いことしてないんですけど、うん、ただ部屋に上がって隅っこに座ってじっとしちゃうからどうしようもないんですよ。
ね、
でこっちだから何をして もう全然聞かないから、それで。もう結局これは出るしかないよっつって出て、それで「あらまだいらっしゃったんですね」とか言いながらダーッと早歩きで、それで、それからもまだしばらく続いたんですけどね、この話、なんか長くなりますのでこの辺りで、この続きはまたの機会に、
結末が知りたい、
これ結末は実はないんですよ、もうある日突然パタと終わる、
それも怖い、
もっと怖いのがね A の次の E です。
まだある。
でさらに怖いのが M になっていくという、そういうお話でございました。
はい、
怪談
ありがとうございます。
怪談 AEM、読み切り、読み切りじゃねえよ今日。、木田さん大体それでよかったですよね。
だと思います。そこはまあまあね、まあ、皆さんの方が詳しいと思いますけど、
もう
リスナーの皆さんの方
がだってそのね、放送局が開局するのが10月の途中かなんかだったんですよね、はい、11月1日だったっけな、そのなでどう である日電話かかってきたのは、
はい、
9月の上旬ぐらいで、今スタジオにいるんですけどやらないんですか放送って言って、えすいませんどこのスタジオですかって言って、
はい、
FM 中九州って言って、今の FM 熊本なんですよ、すいませんまだ FM 中九州できてないですよスタジオ、どこのスタジオにいるんですかって言ったら、まあ同じ千葉城町ってとこには実は NHK があるんですけど、
はい、
どうやら NHK に行ってたらし
い、
だからそこら辺のバランス感覚がこうちょっとこう何かがバランスが崩れちゃってて、で本当にその頃こっちも若かったんで、何をしていいか分からずにもう
そうですよね、
本当に参っちゃったっていう、そういう出来事でしたね。
多分メンタルやられてる。いや
いやもう完全に、
ね、
完全に、はい、ということですね。さあさあさあ続いての話はお話じゃねえや。
話は
、大阪府寝屋川市45歳主婦、ラジオネームツッコミの方だと思う。
ありがとうございます。
たたたた大変です。早期発見が難しいとされる膵臓がんですが、 とんでもないものが早期発見の切り札として躍り出ました。これ知ってます？知らない、あの知らないなら知らないままにしておいてください。
はい、知らないです。
知らない。え、ティナさん知ってます？
いや
知らない。
多分、
え、じゃあこれちょっとクイズにしましょう。え、調べないでよ、調べないでよ、うん、え、ある、もうあのコンビニで売ってます、
うん、
誰でも買えます、
うん、
え、そのそれが切り札
あ、なんか言って、あ、コンビニ、
コンビニで売ってます、
切り札。
え、それをまあそのなんですか、あのエコーっていうんですか、あの、うん、お腹をこう中をこう見るやつ、
うん、
それをね、まあ服用してそのエコーを取ると、
うん、
実はその膵臓がくっきりと浮かび上がるという
。なに、それすごい。
で、膵臓ってほら胃袋の後ろにあるんですよ、
はいはい、
なので胃袋が邪魔しちゃってそのなかなかはっきり見えないんですよ。ところがそのあるものを服用すると胃袋が透けちゃうんだそうです。胃袋が透けちゃって膵臓がくっきりはっきりと見えるようになるので、膵臓がんの早期発見につながると。だいたい、1個そうですね、100何十円ぐらいですか、それぐらいです、
うん、1個、
1個、まあ1個というか1本というか、
え、あ、うん、
ね、うん、なんだと思います。
飲み物なんですか。
飲み物です。キリンビバレッジ。
キリンビバレッジ、
かなり絞り込みましたよ。
ジュースとかじゃないですよね。
炭酸ではありません。
炭酸ではない。
炭酸ではない。キリンビバレッジの定番ヒット商品といえば、
バヤリース。
バヤリースは朝日です。
あ、違ったか。
あんたね。もうだからあんたはもうあれよ、あの ポッカだって大道大道を受けたのにキャラクターは柴田恭平とか言ってしまうんでしょうか。あんたは
キリンビバレッジ。炭酸じゃない。
ほら、
キリンビバレッジ、
大体ね、あのお昼過ぎです。大体これはお昼過ぎ。
お昼過ぎ、
はい、
お昼過ぎ、
正午の後ですね。
は、
あ、
コーヒー、あー、
はい、木下さん、
紅茶、
はい、
なんですか、ここの紅茶、
はい、
ゴゴティー、
ゴゴティー、
嘘、本当、
ただしゴゴティーにもいろいろありますよね。ストレート、
ね、
レモンとか。
ストレートだろう、あ、レモンティーか。
これがですね、なんと午後の紅茶ミルクティー。
マジですごい、
やだやだやだやだ、
飲もうかな。
これなぜかというとですね、
飲んでた、
これあのお医者さんが解説してるんですけど、このゴゴティーを飲むと胃の中にゴゴティーが入るじゃないですか。そうするとね、このね、ミルクティーのそのなんか独特の配合成分によるらしいんですけど、そのエコーが、そのエコーの超音波がそのまんま減衰せずに突き抜けていっちゃうんだ。
そう、
ゴゴティーだと、ゴゴティー、ミルクティーだと、それをあのお医者さんが流れの研究でついに発見したがですよ、これが。でだからその他のストレートでやらレモンティーじゃダメなんだと。はい、なんでしょう。あのラジオなので何か声をかけ手を挙げて質問しないでください。声を出してください、エトナさん。
ゴゴティーのミルクティーじゃないとダメなんですか、他の、例えば、
今のところどうもそのゴゴティーのミルクティーが一番良いらしいんです。
へ、
ただのミルクティー、
牛乳じゃダメなんだ
みたいです。みたいです。だからそのミルクの薄まり具合というか、その配合具合とか、そのバランスがなんかその奇跡的にいいらしいんですよ。
キリンビバレッジじゃないとダメ、あ、違う、あ、いいのか、
他の午後の紅茶ってのはキリンビバレッジしか出してないんですよ。他が出したのはそれはあんたもうあのパクリ商品ですね。え、何ですか、
紅茶家電とかあってじゃないですか。
そうそうそう、私もそう、それを聞きたよ。
どうもそれじゃダメみたいですよ。
へ、なんだろう、
どの報道もこの午後の紅茶ミルクティーズバリで言ってますから。もしほらあのミルクティーだったら何でもいいですって言ったらそういう報道になるはずですから。午後の紅茶ズバリです。しかもキリンビバレッジにまでインタビュー行ってますからね。
すごい、面白い、
まさかそんなことになるとはってキリンビバレッジが驚いていて、ただしこれはあくまであの飲みたい時に飲んでいただくものであって、それ薬のような使い方をするものではないので、そういうのはちゃんとお医者さんの指示に従ってお飲みくださいというようなことをちゃんと当たり前なことを言ってます、まあそういうことで。
いや、ミルクティーとか飲まないもんな。
でちなみにあのその病院では あの別に病院でゴゴティーミルクティーを無理に飲ませることはなく、検査の前に飲みたければ飲めばということで、え、自由にあの自分で買ってきて飲んでいただくと。
強制ではないもんな。
ともかくそのさまざまなそのドリンクで試行錯誤をした上で、この午後の紅茶ミルクティーだということのようです。私は飲みません。
私も飲みます。
私あのミルクティーダメですか。私
私もダメ。
え、あんたミルクティーダメなの。
いやー好きくないですね。
え、あの普通にあの喫茶店とかでも飲まないの。あの午後の
紅茶でしょ。
紅茶のミルクティー、
普通の紅茶だったの、ストレート紅茶とかだったら飲むかもしれんけど、ミルクティーは飲まない。
真似すんなよ俺の。そう、俺の先輩とってはじゃあ俺牛乳飲まないっていうのは俺なんだから。
いやでも皆さんもスタジオの皆さんも飲まないでしょミルクティーは。
いや飲みますね。なんか
飲むってさ、飲むってたい。みんな飲むてよ。
え、レモンティーとミルクティーだったらどっちですか。
なんかあの高校生の時に、うん、なんか可愛い女の子はリプトンのミルクティーを持ってますみたいなのがあったんですよ。
な
んか
今で言う映えるみたいな感じでね、萌えな感じ、
ちょっと買っちゃおうかなみたいな。ありました。
美味しいですかミルクティー。
うんうん、でもちょっとまだ甘
すぎて。でもさ、チャイとか飲まない。チャイとか、
チャイ、チャイ飲むかな。
俺飲まないですけどね。
飲まない。
気分やだ。
まあ、あのカフェオレも飲まんし。
あ、俺も飲まねえな、大体な。コーヒー牛乳は飲めるけど、ということで、あの膵臓がんが気になる方は午後の紅茶ミルクティーをどうぞ。すげえ乱暴なまとめ方。もう一個あります。宮城県仙台市からいただきました。46歳広告関係、ラジオネーム元浦千代吉。
ありがとうございます。
本家本元家元元祖元浦千代吉のこんな人知らねえコーナー。今回から始まります新コーナー、勝手に作るな。元浦千代吉の こんな人知らねえコーナーで。わかります。今の
私はわかります。
わかる。
私はわかります。
すげえ
砂の
器。あ、さすが。さすがです。うん、なかなかちょっと FMC にこう入るべくして入った人かもしれませんです。さすが大名跡。
元浦千代吉を知ってるってことどういうことですかね。
そう、砂の器を見れば元浦千代吉は覚える。
知ってるってことでしょ。だけ、
うんうんすごい。ねま、マナちゃんは知らない。
マナちゃん知らないです。ま、
これからね見なきゃダメですよ。砂の器映画
砂の器、
あのテレビ版とかいろいろこうあるんですけど、うん、あの映画 あの砂の器を見ないとダメですね。あの丹波哲郎、森田健作、加藤剛、ここら辺ですね。
はい、
こういう方をご存知かとっていう、あの、
何だろう、モノマネです。
俺はこんな、こんな人したねっていう、あの、もうあのね、あの QIC にね入るとね、もうあの年間を通じて砂の器ネタが出てきますから。
勉強しないといけませんね。はい、
もう他にももうね、あのすると鳥向こう鳥嫁ということですねっていう、そういう話とか、あのそういう映画を見たいというのでどこを紹介したの、光沢とかってそういう話が出てくるのでいっぱい出てきますね。第1回目の今回は直近一番最近で見た映画、まあ、これはあの劇場で見た、レンタルで見た、配信で見たっていうのはもう何でもいいですということで、ともかく映画縛りでフリートークを展開するべし、果たして滑らない話ばりの盛り上がりとなるか、さあどうぞって。ひでえなこの投稿。木梨さんからいきましょうか。木梨さん、最近何を見ご覧になりました、映画は。
いや、見た中で面白かったなって思うのは、はい、だからこの前も言ってましたけど、はい、なんだっけ、罪の声、
はい、
と、あと
最近では僕の後輩の小栗旬君主演の、
そうです、あとミッドナイトスワン、
ミッドナイトスワン、あの草薙君の、
そうです、そうです、
感動の名作と言われるミッドナイトスワン、
あれ良かったですよ。
あ、まあ、じゃあ どっちかを語ってください。そのどういう、
あ、でも罪の声はほら師匠が語ったじゃないですか。
語りましたっけ、分かんないですけど、どうぞ木田上さんなりに語っていただければいいですよ。
グリコ森永事件でしたっけ、なんかそれを言ってたような気がしますけど、
どうぞどうぞ、それでもいいですよ全然。
あ、だから私はミッドナイトスワンを進めます。
どこら辺が良かったですか。
いや、やっぱりですね、トランスジェンダーの主人公ですよね、だから草薙くんが、
はい、
で、まあ、まあ、なんで、実家の両親だったっけな、まあ、うん、お母さんの方かもしれないんだけど、まあ、自分のそのトランスジェンダーで、今、都会で、女性のそのね、トランスジェンダーの格好して、何ですか、女として生きてることを隠しながら、生きてるんですよね、うん、小さいながらも。うん、
すいません、それで終わりですか。トランスジェンダーが小さいながらも生きている。
あ、小さいながらというか、
そんな映画、
そうだ、 表向きだったから。
ミッドナイトスワン、どうぞご覧ください。全然わからないです。
ショーパブとかに立ってるわけですよ。ショーパブとか立ってるわけですよ、ね、
ちなみにちょちょ入れて悪いですけど、はい、ね、黒沢明監督作品、有名な映画、はい、七人の侍って映画がありますけども、木田英子さんはその映画をわずか1行で説明したことがあるんですよ。
すごい、
村を守る映画。
素晴らしいじゃないですか。
これは、一言で、このミッドナイトスワンは、ジェンダーが暮らす映画。
違います。
ジェンダーのライフスタイルを描きました。
まだ先があるんです
よ。あ、どうぞ、はい、どうぞ。
聞いてください。
はい、どうぞ。
ある日ですね、親戚の、中学生の娘さんを、預かることになったんですよ。で、その子もちょっと、いろいろ問題というか、やっぱ、人とね、なんていうか、お友達とかもあんまり、ほら、仲良くなれない子っぽくて、はい、その子が、この、トランスジェンダーの、この、うん、なぎささんだったかね、うん、その人と一緒に暮らすことによって、なんか、新たな感情を芽生えるっていうか、
ああ
そういう、それでわかりました？
ええ、僕はストーリー知ってますから。
なんだよ、知ってんのかよ。
ええ、もうそんなもう木田英子がもう
あとその、
ね、
ほら
感動したという、
ええ、バレエとかがもう出てくるからね。
バレエが出てくるというね、
はい、踊るバレエの方ね。
踊るバレエ分かってますけどね、そういうことで、はい、ございまして、はい、ぜひご覧いただきたいって
、見て見てみんな、
じゃあ続いては、あなたはマナが語ります。さあ、どんなものをご覧になったですか最近。
私結構新しい映画とかも見ないんですけど、うん、この前ちょうど見てみようかなと思ってあえて借りた、うん、またレンタルビデオで借りたタイプなんですけど、うんうん、アニメ、
うん、
ジブリ
の
思い出のマーニーっていうアニメが、
思い出のマーニーを、
これが本当に心に残る、
ああ、はい、それを語っていただきました。
ですね、語るとすれば、その、主人公の子、女の子がいるんですけど、この子12歳、
12歳
で、
それはマーニーなんですね。
その子はアンナです、
ね、アンナなんですね。すいません、私見てないもんですから適当なこと言ってます。
アンナが主人公です。
アンナってあんな
ちゃちゃ入れないよ。
どうぞ。
だアンナちゃんがいるんですけど、それ12歳で、で
人吉にねスナックアンナっていう店がある。あ、すいません、どうぞ。
まあ、アンナちゃんが言いまして、その子は両親がもう小さい時に亡くなってしまって、で全然親違う、まあ、おばちゃんみたいな感じで育てられてる、で結構それでまあ、あんまりちょっといいように育ってなくて、でそれで12歳になって、で喘息持ちとかで、ちょっとやっぱり両親がもともと育てられてないってところもあって、ちょっと引き目がちだったっていうので、その育ててくれてるおばちゃんがちょっと休んでろうっていう、まあ、声かけして、まあ、夏休みにちょっと田舎に帰ると。
でそこにジェンダーがいるって。
一緒にしないよ。
療養、なんかちょっと、まあ、ちょっと深い、
あ、
うん、そう、闇を抱えた子がどう再生していくかみたいなストーリーなの。
わかりやすい、うん、素晴らしい、やっぱり よかったですかそれ。
ありがとうございます。
よかったですかそれ。
それがね、なんかのちょっと若干 SF、
あ、
うん、あ、怒ってほしいことが実際怒っちゃうみたいな感じ。
あ、なるほど、
うん、でそこで出会うのがマーニーちゃんっていう、
マーニーが出てくるんですね。
幻想なんです。もしかしたら自分で作り上げた子がマーニーなのかなっていう、で見えてるんですけど本当は自分の中にいるマーニーなのかみたいな、そういうところがちょっと現実と夢がちょっと混ざり合って分からなくなるみたいなシーンもあって、
あ、まあ一つのそのファンタジーというか、そうなんです、そういうところが展開されていくと、
はい、で療養を終えた時にどうなるかみたいな、
ぜひご覧いただきたいですね。
はい、
思い出のマーニー。
はい。
さあ、そして、エトナさんであります。エトナ、アスカさんは何でしょうか何をご覧になったんでしょう。
そうですね、エトナもあんまり最近は映画を見ないので、うんうん、あれなんですけど、うん、もうでもそうだな、この間見たのは、うん、天空の蜂。
天空の蜂、ヘリコプターがずっと上を飛んでるやつですね。ホバリング映画。
そうです、そうです。ただ一応原発がね、ええ、そうちょっとテーマというかにはなっていて、はいはいはい、でそのまあそのヘリを開発した研究者と、うん、でまあ昔からの同僚である、うん、もう一人の研究者、この人はちょっと原発に対してちょっといろいろ思うところがあって、ちょっと裏でいろいろ活動しているんですが、うん、でその研究者同士がその、まあ、一つの原発をめぐってちょっとこう戦うというか、
まあね、虚虚実実の駆け引きがそこで、
であるんですけど、一応テーマとしてはその原発っていうものをどう日本国民として捉えるかっていうちょっと問題提起も一応してはいるような映画にはなります。
江口洋介だったですかね。
そうです、江口洋介
がもっくん
と主役で、もっくんが、ね、そう戦う、
すごい、
ね、
それであのなんだっけ、あのコウノドリの人は誰だったっけ、あの手切っちゃう、
綾野剛ですか。
綾野剛がこう 腕を自ら切ってこうあの手錠からすり抜けるという、そんなシーンとかが、
ありますね。元エリート自衛隊員なんですけどね、
ございますね。という天空の蜂、ぜひご覧いただきたい。墜落したら下が原発ってそういう映画ですけども、ということ、私はですね、最近つい最近見たものはですね、荒野の渡世人っていう映画を見ましてですね、1968年東映作品ですかね、あの高倉健主演で、ほうほうほう、あの西部劇です、荒野の渡世人という、うん、あの勝海舟とともにアメリカに渡った日本人の侍がいまして、そのまんまアメリカに居残ってしまって、そこで暮らしている志村隆がいるんですけど、うん、これあの7人の侍のリーダーをやっていたあのおじいさん、
村の、
でそこの息子が高倉健で、もう当然カウボーイみたいな格好してたんですけど、そしたらある日あの強盗とトラブルになりまして、その志村隆とそのあと母ちゃん2人殺されちゃうんですよ。でその親の仇をその追って、高倉健がこう放浪の旅に出るんですけど、いろいろ紆余曲折があって、で、その犯人の女房っていうのと、まあ、ちっちゃな子供もいるんですけど、でそいつの前でその犯人を、まあ、倒してしまうわけですよ。でそこでそのさらにその大ボスがいるんですけど、このその女房と子供はまあその、ね、自分の最愛の夫を奪った高倉健に対してその、まあ、恨みもあるんだけれど、うん、徐々に心を開いていっちゃうわけですよ。でまあ最終的にその大ボスを倒し、うん、で最後に、高倉健が馬に乗って、遠くに去っていくと、その少年はおじちゃんって言って追いかけていくっていう、そういうあのどっかで見たようなどっかで見たようなね、でただあのやっぱ荒野の渡世人なので、うん、もうあのガンアクションの他にちゃんとあのドスも出てくるわけで、刀であのやつ相手をやっつけるということで、だからもう言ってみればですね、その、10年ぐらい後にあの高倉健は遥かなる山の呼び声っていう山田洋次監督作品で、倍賞三つ子、じゃあ三つ子じゃない千恵子と、うん、そしてあの、まあ同じようにその牧場にたどり着いた、教場持ちの高倉健がですね、そこでこうあの子供とも仲良くなって、で最後はおじちゃんって言ってこうあのそれのリハーサルを1968年にすでにやっていたという、いうことで、あの大味な佐藤純也監督作品でございまして、
しね、
後にね、北京原人 Who are you という名作を残しております。
それすごい、
佐藤純也のこの、ね、この荒野の渡世人、ロケ地はオーストラリアです。
気になりました。
ぜひご覧いただきたいというね、はい、いかがだったでしょうか。 すいませんね、そんな映画ばっかり見てるんですからね。本当にもう私あのネットフリックスの好きな人多いじゃないですか。私ネットフリ全然興味ないんですよ。全然あのなんか全裸監督とか全然興味ないんですよ。あんなのよりあの私フールのファンで。フール古い映画や山のようにあるんですよ。
そうなんだ。
でアマゾンプライムだと東映の映画ってなんかね追加料金取られたりするんですよ。1本あたり100円とか。フールだとタダなんで、しかも見た後に金もキャッシュバックで戻ってくるんでお得ですよ、フール。私フールが一番好きで、ということで、あ、フールじゃない、ごめん、フールじゃない、ユーネクスト。私ユーネクストとフールとパラビと、アマプラに入ってるので、
すごい。
まあそういうことでございまして、いかがだったでしょうか。木田さん、今紹介した中で見たい作品ありましたか。そうですか、今夜の都政人ですね。
いや違います。
そうですか。
はい、
天空の鉢
ですね。綾野剛くんが出てるから。
あ、綾野剛が出てるや何でもいいんですか。
とりあえずは。
あれ元はあれライダーでしょ、だって仮面ライダー
で
しょ。
ね、
仮面ライダーを見たら。あれだってなんかね、ちょっとこう仮面ライダーでも影のある役だったでしょ最初。ね、
そう
ね、ということでございまして、ちょっと長くなりましたね。45分喋ってますね。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介していきましょう。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。